もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
ゼログラビティ超面白かった。よかった。
キベさん、はい、番組始まってますよ。
始まっておりました。12月13日金曜日、
はい、
月刊ユキサダイさんの時間です、
はい、
生放送です。
生放送です。
お相手は私キベトシオと
シーラです。
あれ
あれ、月刊ユキサダイさんなのに
誰かいないぞ。
誰がいないんだ。
監督がおりません。また
なんと、
どこに行っているんでしょうか。皆さんのそばにいませんか。ユキサダイさんはいませんか。
公開捜索。
どんどんメールで通報していただきたい。宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
キベトシオとシーラの2人で55分持つかどうかは分かりませんが、
はい、それは
まあ、なんとか捜索して、ね、あの電話ででも出てもらいたいと思っておりますので、
はい、
番組中に、
ええ、
あのスイッチを切らないでぜひ。これから面白くなります。
もちろんです。
これからもゼログラビティ並みに面白くなります。
もちろんです。
、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあタイトルコール参りましょう、はい、せーの、
月刊ユキサダイサオ、
よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
まあ、先月に引き続いて、
はい、
木曽田監督がスタジオにいないということですね。公開捜査の状態の月刊木曽田勲なんですが、
はい、
まあ、木曽田監督の、ね、最新作、先月ね、
はい、
あの番組でいよいよ解禁になった、
はい、なりましたね、
真夜中の5分前、
はい、
これを先月は上海で撮影をしていたということで、これについてまあちょっと情報をね、
はい、
もう一回おさらいしておきましょう。
はい、お願いします。
原作は本田孝義さん、
はい、
ね、この小説の映画化となります。まあ、上海を舞台にこう小説とは変えてね、上海を舞台にするなど原作とは違った味付けがしてあるようですね。時計職人の青年を演じるのは三浦春馬、ね、恋空よかったね、永遠のゼロよ、ね、これから公開になります、多分大ヒット、
うん、
三浦春馬くん、
うん、
そして共演には中国の国民的ドラマ宮廷女官寂儀で大ブレイクした人気の女優リュウシーシーがキャスティングされているということで、日本と中国のまあ、すごいぐんぐん伸びてる人たちが、
どんな感じでしょうかね。
え、電話電話
電話電話電話がかかってる。
もしもしもしもし
もしもし、
あー、監督、
さ、
はいはい、
段取り変えるから電話がかかってこないっつってめちゃくちゃみんなでビビってたんです
。あ、番組始まってるのに、かかってこないぞと、
監督に つながる前に寸劇をですね、
ちょっと
長引いておりましたね。大丈夫です、大丈夫
です。もう即興で段取りを変えるっていう相変わらずやってるという。
これ生放送っぽいじゃないですか。今日ね、今日も生でこれ繋がってますからね。
そうなんですよ。
ちなみに今日はどこにいるんですか。
赤坂にいますね。
あ、東京、
赤坂、
東京、
もう事務所が赤坂にあって、
お、
新しい事務所ですけど、
お、
そうなんです。まだだからな、空っぽな棚がいっぱいあるところに囲まれてる。
でもまあ今はあれですか、真夜中の5分前の
はい、
なんか撮影中撮影は終わったんですか。
真夜中の5分前はもう撮影は一段落ついて、
ほうほうほう、
ワンシーンでちょっと長いシーンが、
うん、
ちょっと手の込むシーンがあって、それでもうワンシーン撮らなきゃいけないんですけど、うん、それを残して今は一回、まあ、中断というか、
うーん、
一区切り終わったところで、モーリシャスっていう、インド洋にある小さい島、
うんうん
が、あの上海の次の第二撮影地で、
あ、上海の後、じゃあそっちにも行ってたんですか。
行って終わって今帰ってきた
お
ところですね。
今じゃあまだ日本に帰ってきてそんなならない感じですか。
そんなならないですね。
ちなみに番組の方にはね、結構監督のことを心配しているメールなども来ているんですよ。
はいはいはいはい、
こちらはエナジーさんですかね。
はい、電話のやり取りで一番気になったのは監督の腕の骨折、回復具合はいかがですか、頭のギブスがどうのって、 骨折と頭のつながりが分からずところ変わればってな感じでしょうかといただいてます、
うんうん、もうだから中国で骨折して、うん、なんかほらあの普通のギブスじゃないのはめてるっていうところまで先月聞きましたけど
そこら辺でしたよね、ええ、そうあのねその頭のギブスは、ええ、なんかね役立たずのギブスだった
ちゃんと固定されてなかったあら
固定はねちょっと緩い固定だったんでねまあまあそれはそれでいいっていうやり方もあるけど時間がかかるなんでその後直後にすぐにあの我々もよく知っているその石膏、
はいはいはい、
で固められ、
固めるやつね、うん
固められましたね。
あ、今その状態なんですか。じゃあ
そうそうそうそう中国のね80何歳のおじいさんの先生が頭のギブスを見てこれは何の、 あの治療にもなってないって君は2週間カゴをつけていただけだって言われて
ありますよね頭のカゴって
ね石膏を作ろうって言って石膏をギブスにさせられて、うんですね、やっぱそうだよなみたいな
中国だと唐のギブスがあるのかなとか先月言ってましたけどね、
そうですね、いやいやなんかねあるのはあるらしいんだけどそれじゃダメだよみたいな
でそれつけてモーリシャスも行ったわけですね
それつけてもだからもう汗もなんないかなと思うぐらいモーリシャス行ってそれでずっとモーリシャス行くとねモーリシャスってそのねあのインド洋になんかこうちっちゃい浮かぶ島なんですけど、まあ、リゾート地なんですね、うん、ヨーロッパの人たちがよく休暇する、ね、あの結構豊かなリゾート地で、うんうん、やっぱそこの人たちみんな優しくてね、うん、トイレとか行くじゃないですか公衆トイレとか、うん、そうすると必ずどうしたんだって聞くんです
お前ギブスつけてるから
ギブスつけてるから、
まあ、あんまりギブスつけた人はリゾートに行きませんからね
そうかそうですよね、うん、
みんな聞きましたね全員に一日にも全員会うすれ違う人すれ違う人笑顔でどうしたんだって
仕事で来てんだよって、ね
うん、ちょっと落ちちゃいましたみたいなクラッシュみたいなあーみたいな
撮影は撮影うまくいったんですか撮影の方撮影の方はモーリシャスでの
いやもううまくいきましたねうーんなかなかやっぱりすごく美しい島で、まあ、悲しい事故が起こるんですよねその設定としてはね
あ物語の中 で、
うんでまあ、自分を探すっていうテーマもちょっとあるんだけど、うん、その島はやっぱりでもやっぱ中国のスタッフなんかはねこんなねリゾートでねこんなさんさんと照った天気の中でねなんでこんな悲しいシーンを作るんだともっと楽しいシーンを作ってほしいみたいなこと急に言うんですよそんな楽しいシーン撮りに来てないしって言った時にやっぱり理解ができないからいやいやあのねアガサ・クリスティじゃないけど言葉じゃないけどすごくね晴天の中に悲しみがあった方がより悲しみは際立つでしょとうーんそしたらそうかなって顔されましたけどでもねそういうことになんかね見合うような美しい島で豊かでね素晴らしかったですようーん、う
ん、食べ物とかは大丈夫だったんですか外国
うん上海よりは大丈夫でしたね上海はやっぱりねすごくやっぱ油がやっぱ基本でしょやっぱり中華料理なんで結構パンチがあるんでもうちょっと弱ってたんでね腸とかが、うんうん、なかなかこうなんか 鶏肉の煮込んだスープとかそういうのをいただいてて、うん、まあそれはすごく美味しいんですけど、うん、そういうのでずっとやってたんで体重がどんどんどんどん下がっていくんですよ、まあ、栄養は取ってるんですけどね5を取ってた31歳の時と同じぐらいの体重になりました
あら
うんだから30代の体を取り戻してあれだけジムであんなにやったのに全然落ちなかった肉が落ち贅肉が、うん、もうスマートには なりましたけど
もともとねスマートでいらっしゃるのに
いやいやもう年取ってから あのげっそり痩せるっていうのはやっぱかっこ悪いですね、うん、かっこ悪いなと思いながら毎日ホテルで自分の体を見ながら、うん、でも痩せたなみたいな感じでそれでモリシャスに移動したんですね、うん、でモーリシャスの飛行機の中で、うん、嘔吐と下痢が始まって、モーリシャスに着いてすぐ2日間入院しました。
向こうに行って
そうさらに5の時より若いひまわりぐらいまで体重が落ち、
うん、
でも2日間ずっと森下の外のこう眩しい光景をね、窓から見える光景、雄大な景色ですよ、うん、アフリカの、まあ、アフリカの島だからね、やっぱね、遠くまで見渡せる地平線を見ながら2日間、原因不明の嘔吐と下痢で熱は出てなかったん で、で血液検査もしたけど血液も何も異常ないと、ただやっぱり責任問題なんでね、なかなか今度は出してくれないんですよ。それで3日目にやっと出て、で4日目に撮影始まったっていう。
それ大変でしたね。そうそう、なんか骨折った上にそんな状況で。
そうなんですよね、だから骨折ってたから余計弱ってたんですよね。やっぱり、ね、人ってなんかどっかが負傷するとやっぱ全体的にやっぱりなんか影響があるんですよ ね、 それね、
無理をするんでしょうな。うただでさえだってね、映画監督っていう仕事はハードワークじゃないですか。
そうですね、まあ、取り越し苦労多いですからね、いろんなね、
ストレスも多いでしょうし、
多いでしょうね、
はあ、もう今はだいぶ大丈夫なんですか。
今は元気ですよ、元気ですけど痩せたままですけどね痩せたままでショッピングすると、痩せたサイズで取るから買うから1ヶ月後ぐらいになるとそれ履けないとかそういうことが起こるんじゃないかっていうのを見越してちょっとゆるゆるを買っとかないとまずい。
そんな中学生のなんかねあれみたいね、ちょっと大きくなるからちょっと大きめのの買っときなさいみたいな、ね、
いやーそんなことがねあったとはね。
じゃあまあ今あの先月のインタビューの中で、真夜中の5分前を仕上げて、円卓の仕上げも並行してやりながらみたいな話もしてましたけど、そっちの方も進んでるんですか。
進んでますね。
あ、進んでる。
円卓でもう着々と、
そのなんか何本もいっぺんにこうやってて頭なんかごっちゃになりませんか。
でもね、意外とその状況になると熱くなるんですよね、その目の前のものに。
おお、集中するんだ。
集中するっていうかね、バッと蘇るっていうかね、だから逆に言うとちょっと時間を空けてるから冷静に見れるんですよ。
は
あ、
はあはあ、
あれこんなだったっけ、
はいはいはいはいはい、
あの時はそれでよかったけど、ちょっと時間を経つと、あ、こんなだったんだって良さも見えるし、なんか無駄も見えるっていうかね。そういう意味ではそういうちょっと時間を空けるっていうのはなかなか悪いことではないですよね、もの作りっていうのは。あの冷静さに、ね、冷静さを書く話なんでね、仕事ですから僕らは。もう冷静じゃいられないですよね、映画撮ってたりすると結構もうちょっとつ盲信でやるでしょ、ちょっとつ盲信とかね、もう最近満身創痍とかね僕は満身創痍、もう今年の四文字熟語は満身創痍
今年の漢字が発表になりましたけども満身創痍ですか。
もう和とかじゃないですよ、満身創痍って4つ言っちゃいます。
うーん、
満身創痍って言葉は本当にあるし、あと骨折り損のくたびれも
本当に骨折ってるからね。
骨折り損だけど、くたびれ儲けになるかどうかっていう、くたびれ儲けになりたくねえなみたいな気持ちあるけど、まあ、そうならないことを祈ってますけど、
ね、いい作品にねしなきゃいけませんね。そうか、でもそんなに並行していろんな作品に関わるっていう映画監督もなかなかいないですよね。
なんかね今年はなんか、あの普通はね、なんか映画が成立するのって大変なんですよね。それがなんかもうパタパタと決まり、やんなきゃいけなくなり、っていうのはあるから、まあね、まあそれはそれでどうなんでしょうね、あの、そう、幸せなことではあると思うんですよね。
だって普通の監督はね、何年に1本みたいなね、かけて1本撮れたり撮れなかったりする人が多いというのにね、1年に何本も撮っちゃうっていうのは、
そうですね、
それもすごいことだなと思います
ね。いや、まあありがたい話だし、ただまあね、一個一個を手抜くわけにいかないから、やっぱりすごくこう改善させなきゃいけないけど、やっぱ脳も衰えますからねやっぱり昔に比べると、でそういう意味では本当は一本一本っていうのもあるんだけど、でもまあ撮れる時に撮んなきゃっていうのもあって、まあ、今回のね中国行きもそういう意味ではある種の葛藤はあるんだけど、でも今やらなかったら誰がやるんだとかね、やらないよりやった方がいいだろうとか、やっぱいろんなこと思うんですよね。で踏み込んでみようっていうね。
いや、なんかほら、夏には大阪でね、すごいドメスティックな世界で映画を撮ってた人が、今度は中国とモーリシャス行って、ね、外国のスタッフと一緒に映画撮って、 ね、今は電話でラジオに出て
電話ね前回やったじゃないですか、
はいはいはいはい、
上海で意外とね、はい、オンエアを後で聞かせてもらったら意外とねなんか生々しくてね、
うん、
そうそう結構評判だったですよ、うんうん、
あのそれもそれでいいでしょ、
うん、
そうそうそう、まあこうやってね今目の前で別のスタッフが仕事をしている
今回あのこれ 生であるということを証明してくださいよ。なんかそっから見えるなんか東京らしいものっていうのはないですか今
隣にね、ある編集室があって、うん、CM とかのね、
うん、
その人たちが仕事してますねあー落とした
あーなんかウロウロしてる
ごめんなさいちょっと今有線で電話してるんでちょっと落としちゃったけど、はい、生であることね、うん、何でしょうね今日何かあったっけな、
何かありました、うん、周りで
大したことしてないですか、
ね、じゃあこの辺でちょっと1曲挟んで、
はいはい、
その間にちょっとなんか考えといてもらいましょうか、1曲監督にこれ選んでもらったんですけど、
はいはいはい、
これは、まあ、1回ねこの番組でも紹介しましたけども、うん、まだハマってるんですか、
ハマってるというかね、うん、いやハマってますねずっとというかね結構ね、うん、なんかね元気もらったんですよね、
その何今回の撮影で中国で
上海に行って、
うん、
このストレートさと、うん、この正直さ、
ほう、
もうこれは今の俺に失いつつあるものかなと思ったりとかして、
ほう、
でもこうでなきゃいけないよねと、
こうでなきゃいけない、
うん、こうでなきゃいけない部分を忘れようとしてる俺たちが忘れちゃいけないんだってことをやっぱ思ったし、まああと熊本の人だからね、歌ってる人は、
なるほどね、
いや熱くもなりますよ、
うん、
はい、
じゃあちょっとお届けいたしましょう、
はい、忘れらんねえよで戦う時は一人だ、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
忘れらんねえよで戦う時は一人だ、お届けしました
ということで、時刻の方は8時20、間もなく1分になるところですが、
はい、
この辺でお知らせ参りましょう、
はい、
月刊ユキサダイサオのブログも今 FMK のホームページでは絶賛展開中です、
はい、
毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中、うん、タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です、うん、この番組と一緒にねこう読むと、
そうなんですよね、
立体的に分かるようになっておりますので、はい、熊本からさまざまな育田監督情報を世界へ向けてお届け、月刊育田さんを爆心中でございます、
はい、
プレゼント、
はい、
先月先々月と発表できなかった、
そうなんですよね、
プレゼントは、うん、2003年の育田さん監督作品ロックンロールミシン、はい、こちらの DVD に、サインを入れてプレゼントということで、当選者はこちら、
はい、ラジオネームイタリアンミルクさんです、
おめでとうございます。そして今月のプレゼントは、
はい、
2005年公開、吉永小百合主演、
うん、
渡辺謙さんも出てましたね、うん、北のゼロ年雪の
中で
冬はね、これ見ないと、
これ見ないと、
こちらのまだあの監督のサインを入れてもらってませんが、
そうなんです、
はい、来月きっと帰ってくると思いますので、それで書いてもらって、
はい、
プレゼントいたしますんで、
はい、
宛先はこちらです、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊雪貞勲の係までです。ご応募お待ちしております。
あのポッドキャストの方もね、どんどん応募していただいて、
はい、
あの熊本エリア以外の方からの応募もお待ちしております。
お待ちしております。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。